お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記8章14節から22節、9章1節から33節、そして10章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨブ記8章の学びをしていますが、14節から15節。その確信は蜘蛛の糸、その信頼は蜘蛛の巣だ。彼が自分の家に寄りかかると、家はそれに耐えきれない。これにすがりつくと、それは持ちこたえない。人間の確信は蜘蛛の巣に寄りかかるようなものです。困難が来ると持ちこたえないのです。20節。見よ、神は潔白な人を退けない。悪を行う者の手を取らない。さて、ここで彼の言っていることは果たして真実でしょうか。私たちは悪を行う者であったのに、神様は確かに私たちを助け救ってくださいました。そしてまた、神様は潔白な人を退けられるでしょうか。いいえ、そんなことはありません。でも問題は、この地上に果たして潔白な人などいるのでしょうか。一人もいません。聖書はそのことをはっきりと述べています。ローマ人への手紙3章の10節でパウロはこのように言っています。義人はいない。一人もいない。ビルダデが言っていることは真理ではありますが、ヨブに対する慰めを無視している彼の言葉は、ヨブの心には通じません。ヨブ記8章に戻りますが、21節から22節。ついには、神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。あなたを憎む者は恥を見、悪者どもの天幕はなくなってしまう。ビルダではヨブに、彼が無になってしまったのは彼が大きな罪人だからだと言っています。そんなことを言ってもヨブのような立場にいる人には大した助けにはなりません。お分かりのようにビルダデは伝統主義者です。彼は科学的な検査によって世界がどのように始まったかを説明できると考えています。彼は確かに利口ではありますが、物事を見極める知恵を持っていません。さて、ヨブ記9章の学びに入りますが、ヨブはビルダデが自分の必要に全く答えてくれていないことをはっきり示しています。ヨブに必要なのは自分の傍らにいて自分の実情を述べてくれる人なのです。私たちは誰か自分の仲介者となり、取りなし手になってくれる人をヨブが切望するのを聞きます。言い換えれば私たちはヨブが心からキリストを求める叫びを聞くことになるのです。ヨブ記9章の本文に入りますが、1節から2節。ヨブは答えて言った。誠にその通りであることを私は知っている。しかしどうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。つまりビルダデが言ったことのほとんどは真理だということです。 問題はビルダデの言葉がヨブの必要を満たさないこと、ヨブの問題に言及していないということです。私は一般的な意味であなたの言葉が真理であることを知っている。でも質問はどのようにしたら私は神様に対して正しくなれるのかということなのだとヨブは言っています。ヨブはこの時点で確かに福音を必要としていました。どのようにして人は神様と正しい関係になれるのかを知る必要があったのです。ヨブは答えが欲しいと言いますが、ヨブの友人たちはそれに答えることができません。3節から4節。たとえ神と言い争おうと思っても、千に一つも答えられまい。神は心に知恵のある方、力の強い方、神に身を怖くして、誰がそのままで済むだろうか。ヨブは言います。私は偽らない。もし私は神様の前に取り繕おうとしているとあなたが考えているなら、あなたは間違っている。私は神様と争うことはできないことを知っている。神様が私に質問をされても、私は全く答えることができないのだ。ヨブは自分の疑問に答えが欲しいのです。彼は神様に答えていただきたいのです。しかし神様はこの時点で彼から遠くに隔たっておられます。5節から8節。神が山々を移されるが、誰もこれに気づかない。神は怒ってこれを覆される。神が地をその元井から震わすと、その柱は揺れ動く。神が太陽に命じると、それは昇らない。星もまた封じ込められる。神はただ一人で天を張り伸ばし、海の大波を踏まれる。ここに創造主としての神様の恐ろしいほどの見姿があります。ヨブは神様を創造主としては知っていますが、この時点では神様の優しい憐れみについては何一つ知らなかったのです。9節から10節。神はおうし座、オリオン座、スバル座、それに南の天の室を作られた。神は大いなることを行って計り知れず、その苦しい見業は数えきれない。ヨブが星々についていくつかのことを知っていることがわかります。でも彼は自分が惨めさの状況の中にあることを特定の星の下に生まれたからと言おうとはしていません。疑いもなく、そんなことは人間が言う中で最も愚かなことです。ヨブは星々には彼の状況の責任がないことを知っていました。彼は神様を星々の創造主として認めていたのです。11節。たとえ神が私のそばを通り過ぎても私には見えない。神が進んでいっても私は認めることができない。ヨブは神様が宇宙の創造主であることを知っています。同時に彼は神様は霊であって、ヨブには神様を見ることは全くできないのだということも知っているのです。13節から14節。神は怒りを翻さない。ラハブを助ける者たちは身元に身をかがめる。一体この私が神に答えられようか。私が神と言葉を交わせようか。ヨブは自分が神様の見前に出たなら全く望みがないことを知っています。もし神様が自分に語りかけられたなら、彼は何と答えたらよいかわからないということも知っています。16節。たとえ私が呼び、私に答えてくださったとしても、神が私の声に耳を傾けられたとは信じられない。ヨブは神様が本当に自分に耳を傾けてくださるのだと信じることはできませんでした。17節から19節。 神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息もつかせず、私を苦しみで満たしておられる。もし力について言えば、見よ、神は力強い。もし裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。ヨブは尋ねます。一体全体私はどのようにして神様の前に私の実情を主張できるだろうか。20節。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神は私を曲がったものとされる。ヨブは言います。もし私が自分は完全だというふりをしても、私自身の口が私を罪に定めるだろう。でも後になって私たちは、ヨブが自分自身に高い評価をしていることがわかります。ヨブは自分が神様の御前に完全だとは言いませんが、自分はかなり良い人間、事実正しい人間であると確かに主張します。でも彼は神様の御前に自分を弁護することはできないと認めてもいるのです。32節。神は私のように人間ではないから、私はさあ、裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。ヨブは、もし神様が人であったなら、私は彼に話すことができるのにと言っているのです。だからこそ神様は人となられたのです。人間が話しかけ、共に歩み、人間は神様の水準に達することはできないということを自覚することができるためにです。神様の水準に達することのできた唯一の人物は、主イエス・キリストだけでした。現代劇や文学のうちのあるものが、キリストを冒涜しているのは、それらのものが、イエス様が人間であっただけでなく、主は罪深い人間であったとほのめかしているからです。リベラル主義は、何年もこのことを言ってきました。でも彼らは、主イエス・キリストには何かの罪があったという箇所を、神様の御言葉のどこにも見つけることはできません。彼ら自身の汚い心の中に罪を見つけるのです。なぜなら、イエス様には罪がなかったからです。イエス様が人間であられたゆえに、私たちは主のところに行くことができます。主は私たちのために十字架にかかられたのです。そして主はご自身の人生によって私たちが神様の水準に達することができないということを私たちに示してくださるのです。こうして主の身代わりの十字架の死により私たちは罪から解放され救われることができました。気の毒なヨブが絶望しているのは救われることだったのです。33節。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。ヨブの不満は自分と神様の間に立ってくれる仲裁者がいないということでした。新約聖書の中で、パウロは若い説教者に次のように書いています。第一テモテ二章の五節。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。気の毒なヨブにはこの時仲介者はいませんでした。しかし私たちには今、完全な仲介者がおられ、神様の右の座におられ、私たちのために絶えず取りなしをしていてくださっておられるのです。これは何という恵みでしょうか。ですからヨブは、どれほど救い主を絶望していたことでしょうか。ヨブ記十章の学びに入りますが、一節。私は自分の命を厭う。 私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。ヨブには仲裁者はなく、神様の御前で彼を代表してくれる人がいないので、彼はただ魂の苦しみを語ります。彼は人生に疲れています。そして自分がどう感じるのかを正確に話します。自分の悲しい苦境と惨めな状況に関して彼は明白で正直です。二節。私は神に言おう。私を罪ある者となさらないように。なぜ私と争われるかを知らせてください。この章を終える前に神様は彼のこの質問にお答えになります。神様はヨブに彼自身に関すること、私たちすべてが自分自身について見出す必要のあることをお示しになります。3節。あなたが人を虐げ、見ての技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。ヨブは苦しんでいない悪者がいるのに、なぜ自分は苦しまなければならないのか理解することができません。ついでながら、ダビデが直面したのもこの問題であり、私たちの誰もがこの質問を問う時があります。4節。あなたは肉の目を持っておられるのですか？あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか？ヨブは自分の状況と悲しい苦境を嘆き悲しみます。彼は神様は本当に自分の真実の状況を見てくださっておられるのだろうかといぶかります。ここに神様がこの地上で人となられたもう一つの理由があります。今私は私のことを理解してくださる人なる方が栄光のうちにおられるという確信があります。なぜなら主は私と同じように人となられた方であり、私がどのように感じるかを逐一知っておられるからです。主はあなたがこの地上でどのように感じ、悲しみ、喜び、また悩むかをすべてご存知なのですと、マギー博士は述べています。5節から7節。あなたの日々は人間の日々と同じですか？あるいはあなたの年は人の年と同じですか？それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか？あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに。ヨブは今、自分自身を弁護し始めます。彼は自分の人生に大きな罪があることを進んで認めようとはしていません。ヨブには特別な種類の謙遜さが必要でした。そして神様は、彼にその謙遜さを与えようとしておられるのです。忍耐と謙遜は、試みの経験を通してのみ、あなたの人生に生まれる御霊の実なのです。神様はこれから、ヨブの中に謙遜と忍耐の両方を生み出されます。新約聖書の中で、私たちはヨブの忍耐について聞きます。ヤコブはこのように書いています。ヤコブ書5章の11節。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。これはヨブが生まれつき忍耐深い人であったというのではありません。実際ヨブは忍耐深くはありませんでした。これらの試練を通して神様がヨブを本当の忍耐深いものへと変えられたのです。 ヨブ記十章に戻りますが、19節。私が生まれてこなかったかのように、母の胎から墓に運び去られていたらよかったもの。結局ヨブはまた出発地点に戻ってきてしまいます。そして彼は相変わらず死を望んでいます。彼は死が自分を惨めさから解放してくれると感じています。彼は眠ることのように、何か彼を無意識にさせてくれるものとしての死を歓迎するのです。さて、もしこの箇所から眠っている魂というような教理を導き出そうという考えは全くの間違いです。ヨブは私たちがこの章を終える前に次のように告白しているからです。ヨブ記19章の25節から26節。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この書は眠っている魂について何一つ教えてはいません。この時点でヨブは自分が生まれなかったらよかったのにと願っています。彼はここで完璧な忘却を願っています。もしかしたらこれを聞いているあなたもそのようなことを願っているかもしれません。それを願ったのはヨブだけではありませんでした。あの預言者エリアも願いました。そしてヨナも願いました。しかし生まれなかったらよかったのにという願いは、あなたにとって何の役にも立たないのです。また同時に死んでいたらよかったと願うことも何の役にも立ちません。願うだけで死んだ人は今まで一人もいないからです。死んでいたらよかったという人たちのほとんどは、本当にはそう思っていないのではないかと疑います。なぜなら人々は死に直面するとき、本当には生きたいと願うものだからです。もしヨブが本当に死に直面していたなら、彼も死んでいたらよかったとは本気では思わなかったのではないかと思います。でも今このとき彼は自分の魂を注ぎ出しています。そしてこの人の尊厳が崩壊しつつあります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は伝統主義者ビルダデというテーマで、ヨブ記8章14節から22節、9章1節から33節と10章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。